京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。京都医療福祉ラジオのパーソナリティの内科医師の大谷春代です。NPO ボランティア、団体の、代理の時間です。この時間は高齢者、障害者支援に関わるさまざまな活動をされている団体の、皆さん方の活動を2回にわたって、紹介させていただきます。1回目は団体さん、独自に自己紹介をしながら、紹介していただいて、2回目は私との対談形式で、さらに詳しくお話をお伺いします。リスナーの皆さんにより深く知ってもらうために、2回目をお送りします。今日はその2回目です。今日のゲストは花パスさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、お名前など自己紹介を。
はい、わかりました。皆さんこんにちは。NPO 法人花パスのバンバと申します。よろしくお願いいたします。
1回目のね、はい、活動の紹介私も聞かせていただきました。はい、非常にユニークな面白い、良かったですね。
ありがとうございます。
で、まあ、今回ね、はい、初めて聞かれる方もおられると思うんで、まあ、花パスさんどういう活動をされてるかね、はい、ちょっと簡単で結構ですか、はい、お話していただけますか。
はい。まあ、花パスは NPO としまして、まあ、2つ活動を大きく掲げております。はい、まず1つがシニアの ICT をサポートするということですね。はい、なるほどね。はい、であと1つが、まあ、ちょっとユニークかなと思いますのが、まあ、子育てが終わった女性たちが、まあ、パソコンが好きな女性たちがですね、今度はインストラクターとして活躍できるように。
そういう場もある。
はい、で養成したり、まあ、応援したり支援したりというようなことなんですね。
できる方たくさんおられるもんね。
できる方でもね、うち今スタッフ15名なんですけれども、
女性ばかりですか。
女性ばかりなんですよ。まあ、もう半分中性になってきてるんですけど。
黙ってたらわからない
です。そうですか。それ、ラジオが顔映らないからね、助かります。
そこまで聞いてません
ので。すいません。はい、で、まあ、15名なんですけれども、まあ、パソコンが最初からできる方っていうのは、まあ、いるんですけれども少ないですね。ほとんどの方は何かこう花パスでパソコンを習いに来られて、はい、まあ、それがきっかけで今インストラクターとして、まあ、活動してるとか、はい、あるいは自分ができなかったので、まあ、少しできるようになったので、はいはいはい、自分の体験を通して皆さんにもそういうことをしたいと教えたいという方がほとんどなんですね。
まあ、お時間もちょっとねある方が多いやろうからね。ありがとうございます。ね、非常にいい取り組みで、これは聞かせてもらっててね、なるほどと思って、今までやったらね、パソコン使うことに時間を使ってた、はい、それをさらにね、教える側、またそのパソコンを使って新しい何かをね、はい、されるというお話があったと思うんですけどね、はい、非常にね、発展的で楽しいお話だったと思うんですよね。
あ、そうですか。だからそういう意味ではね、本当にこれから、もう残りの人生っていうと、まだまだこれ、今、平均寿命が長いので、まだまだ女性は頑張れるんですけど、まあ、これから一花も二花も咲かせようということで、花パソという名前のネーミングになってるんです ね。
パソはパソコンのパソとか、
ね。あ、そうなんです。
はい、一花も二花も、ちょっとなんか贅沢というか、
厚かましというか。厚かましですか。三花ぐらい行こうかと思ってるんですけど。
欲張りというか。まあね、そういうお話をね、これからさせてもらうんですけど、はい、花パスさんのね、パンフレットというかね、チラシも私見させてもらったんですけど、はい、非常に綺麗なね、カラフルな、パンフレットがあるんですけど。
ありがとうございます。
で、ね、それをちょっと読ませてもらうとね、はい、ICT を活用した認知症予防講座、うん、
はいはい、
または、その ITはい、を使ったウォーキングですね、はいはい、歩数計という言葉が出てくるんですけど、はい、まあ、一般の人がね、はい、ICT とかね、IT というと、はい、まあ、知ってる、ね、方も今おられますけど、はい、まあ、ご存じない方のためにちょっと説明していただけますか。
そうですね、まあ、特に大した違いは多分ないと思うんですけども、まあ、最初は IT という言葉が多分普及したと思うんですね。はい、 ですね、はい、で、私がね、実は大谷さん一番最初に IT って聞いた時はインターネットやと、この略やと思ったんですよ。
なるほどね、
長いことそう思ってたんですね。はいはい、ところがそうではなくって、これ英語の略でですね、はい、インフォメーションテクノロジーという略で、はい、いわゆる情報技術、日本語に訳しますとそうなんですね。で、ある時期から ICT と言って、はいはい、中に C という言葉が入るようになりました。はいはい、この C というのはコミュニケーション、 っていう略なんですね。じゃあコミュニケーションという言葉が入ることによって日本語の訳はですね、はい、情報技術から情報通信技術という、まあ、日本語の訳に変わったわけですね。
なるほどね、わかります。
で、はい、でそのじゃあその通信というのはどういうことかって言いますと、まあ、皆さんの持っている知識だとかデータとかっていうものを相手にうまく伝えるという、はい、いわゆるコミュニケーションですね、はい、そういったものが間の言葉に入るようになったんですね。
なるほどね、はい、私はねそのコミュニケーションってねいうお話聞くとね、はい、まあ、パソコンというのは機械でしょ、
はい、
まあ、どっちかというとこう冷たい感じです。
あ、そうですね、
はい、コミュニケーションと入るとねこう人のぬくもりがね伝わってくるイメージがあるから、ね、それがねなんかいいような気がしますよね、
は
い、
あ、そうですね。だから、まあ、日本では IT というのが最初にあれになったんですけども、ね、はい、まあ、海外ではもう ICT という言葉の方が定着しているというふうに聞いてるんですね。それからあの日本でも2004年からですね総務省の方がもう IT ではなく ICT という言葉を使い始め
て、あ、それは普通になってきた、
はい、はい、そうなんです。ですから、まあ、同じようなものなんですけれども、まあ、今の時代はお互いに自分の情報もこう皆さんにしたりしますの で、ICT という言葉の方がかえっていいかもしれないですね。
まあ、双方向性という、ね、
あ、そうです、言葉がありますから、そうですね、
非常によくわかりました、
はい、
ね、まあ、あのお聞きの方もね、あ、なるほどとね思われた方がおられると思うんです、はい、でね、はい、その次にですね、うん、まあ、パソコンを使ってという話なんですけど、ね、はい、私もやりたいなという方は当然ね、はい、おられると思うんですよ、
はい、
でそうするとねちょっとパソコン持ってないんだけどね、うんうんうん、どうしたらいいか、まあ、ちょっとこれ前回でもね、はい、お話ありましたけど、はい、もう一度ね、はい、そういう方のためにね、はい、パソコン私持ってないんだけど今日もやって参加したいなという方はどうしたらいいですか、
ね、はい、はい、では今花パスが行っております認知症予防講座にことについてちょっとお話を絞ってお話しさせていただきますね、はいはい、まずパソコンをお持ちでない方は、基本的には花パスの方で用意させていただいております、ね、ということなんですね、はい、でこの認知症予防講座っていうのはワードでミニコミ書を作るっていう講座なんですね、はいはい、でそこでじゃあパソコン持ってるけれどもとデスクトップやから自分のパソコン持ってこいけないという方もいらっしゃるわけですね、はいはい、まあ、そういった方にもまあ用意させていただく、はい、あと一つはですねパソコンあるんだけれどもちょっと古いと、はい、いうことなんですよ。そうですよね。で、この認知症予防講座っていうのは、まあ、初めてこれから勉強してみたいなという方が多いわけですから、うん、古いので、ね、お家のが古いから、じゃあお家の古いのと同じやり方でお教えしましょうっていうよりは、はい、やはり今ので最新のですね。
それはそっちの方がいいですね。
そうですよね。ワードの2007とか2010でお教えしたいと。
使い勝手
は
ちょっと難しいかもしれない。そうなんです。いろんなことできますからね。
ね、せっかくこれから勉強するのにね、はい、もう、廃れていくというところは悪いんですけどもね、古い方法よりは新しい方法でお教えしたいということで、まあ、そういった方のためにも、こちらの方である程度用意。もちろんご自分最近買われたから、自分のパソコンでっていう方は持ち込み OK ということで。
あ、わかりました。
はい。
それじゃあね、
はい、
まあ、パソコンっていう言葉はね、はい、まあ、しょっちゅう出てきましたけど、はい、それからウォーキングもあるんですけどね、はい、今までにもねパソコン教室とか、はい、それからウォーキング教室もありますよね、
はい、
みんなで歩こうとかね、
はいはいはい、
でそういう方とこの花パソさんがね取り組んでおられる内容とね、
はい、
まあ、ちょっと違うところがあるよとかね、
はい、
認知症予防講座に、まあ、特化したような、ね、はいはい、プログラムもありますよとか、
はい、
もしそういうところありましたらねちょっとお話ししていただけますか、
は
い
は
い、
まあ、花パソの事務所では、まあ、普通のパソコン講座と同じように、まあ、シニアにこう分かりやすい普通のまあ講座ですね、はい、インターネット講座とか、はいはい、メールもそうですしワードエクセルもやってるんですけども、はいはい、この認知症予防講座っていうのは、こう皆さんで楽しんでいただこうっていうのがまず仲間作りっていうのがまず一番なんです。
それ大事ですよね。
そうなんです、はい、でこの講座の中で、はい、まあ、普通でしたらパソコンのもちろん技術っていうかその機能を教えするんですけれども、はい、それ以外に認知症についてのこの知識っていいますか、はい、そういったこともお話をしたりとかですね、はい、それから講座の中でゲームをしたりとか、はい、それからこうお互い仲良くなっていただけるための、じゃあ誰々さんの好きな色は何ですかとか、はいはい、この前のお休みはどうされてましたかとか言って、ね、皆さんにできるだけ声を出していただいて、はいはい、ご自分を主張ということはないんですけどもそういった講座のこう取り組みをしてさせていただいて、
ね、コミュニケーション、はい、先ほどの、ね、はい、ICT のまさに、ね、
そうですね、こう一方的に教えるんじゃなくてな、ね、こう皆さんでこう教え合いながらお互いに教えながらという、
ね、そうですね、
はい、
まあ、新しいことをね、はい、その取り組むというのはね、
はい、
認知症予防には明らかにいいんですよね。
例
えばですね、
はい、
例えばいつも、まあ、ママさんなんかね、
はい、
どっかスーパー行くと、
はい、
でお買い物すると、
はい、
いつも大概はね同じ道を通って帰るんです
よ。あ、そうなんですよ、私東北本社から、
ね、
違う道を通ったら
絶対都市からやるとね、
帰れない、はいはい、
むしろ慣れた道あるでね転んだらどうやとか、
はい、
危ないからって、
はい、
ところがね、はい、一回ね違う道を通っていくとね、うん、それだけでもね刺激が違うんです。 だそういうもののね、最多分はね、やっぱり新しいパソコンとかね、使ったことない方はね、それを使ってみると、非常にね、はい、その認知症予防の効果というのは、僕は期待できると思いますね。
ありがとうございます。
非常に取り組みとしてはね、素晴らしいと思いますね。はい、で、まあ、そういうちょっとね、普通のパソコン教室、普通のね、ウォーキングとちょっと違うよっていうところをね、はい、理解できたと思うんですよね。
はい、
で、もう一つはですね、はい、まあ、ちょっと非常に難しいお話になるんですけどね。
はい、
まあ、あの認知症予防と、
はい、
まあ、歌ってやると、
はい、
これやったら認知症予防できるやろと、まあ、普通はまあ思いますやん、
はい、
ダイエット痩せるよりは痩せるんかと思う、はい、言いますやん、はい、まあ、中国でもね、はい、言いますよね、
はい、
でそうするとそういう目的がこう掲げてやると、
はい、
本当に、ね、認知症予防できるやろうかとかいうちょ思いがあると、
はい、
そういうデータとかね、
はい、
検証の仕方とかね、まあ、非常に難しいんですよ、はい、認知症予防の薬でも難しいんだから、はい、当然難しいと思うんだけど、
はい、
なんかそういうところ情報とかいいかね、
はい、
まあ、感想でもいいんですけど、
はい、
ありますかね、
本当に大家さん難しい質問してくださいました
けど、今日はかなり頭刺激てますからね、
あ、そう言ってます、
いいです
よ、はいはい、ありがとうございます、はい、そうですか、はい、ですね、大家さん、ファイブコグ検査っていうのは聞かれたことございますか、はい、で、一応花パソでもですね、はい、講座を受けていただいた方の中からご希望の方にですね、はい、このファイブコグ検査っていうのをやってるんですね、はいはい、で、このファイブコグ検査っていうのはどういうものかって言いますと、本来でしたら、まあ、講座の前と終わってからのこう効果の結晶をしたらいいんですけども、まあ、年齢とそれから、学歴ですね、はいはい、まあ、それによってで、まあ、まあ、ある一つの、この、まあ、試験のようなものなんですけれども、まあ、平均を取って、でその検査を受けることによってその平均よりも高いか低いかによって、あ、まあ、少しその認知症のことが分かるんじゃないかというような検査なんですけれども、ね、まあ、正直ね、認知症予防講座を受けていただいて、まあ、2ヶ月か4ヶ月かぐらいでね、そのすぐに効果が出るというふうには思わないんですけれども、まあ、皆さんにこういう検査があって、はい、どういうものかっていうことを知っていただくという意味でもですね、一応希望者の方にはそういう検査を受けていただいているというようなことをしております。
そういう、ね、予防に関しても、その科学的な、ね、検証の仕方がちゃんとあると、
はい、
ね、それを受けるか受けないかは別としてね、
はい、
まあ、そういう裏付けに基づいた、まあ、予防講座ですよ、
はい、
素晴らしいですよ、
はい、あ、そうですか、
ね、感心しました。
もう最初から最後までこう至り入り尽くせるでございます
が、ね、もう行くしかない、あと若い方がよくないと一番いいというまだいらんこと言ってしまいました。まあ、楽しいね、僕お話聞いてるとね、パソコン教室って結構ね、
はい、
堅苦しいっていうかね、
はい、
小難しいっていうかね、
はい、
なんかお話聞いてね、和気あいあいとしてて、非常にね、前回の、紹介された2人が、ね、はい、非常に面白そうな方なんですけど、それだけでも楽しいと思いますね。
あ、そうですね、うん、まあ、女性ばっかりということもあるんですけれども、うん、みんなやる気もありますし ね、まあ、本当に楽しく、はい、
ね、よろしいですね、
はい、やらせていただ
きます。まあ、最後にですね、
はい、
今日のお話を聞いて楽しそうな人もらはると、
はい、
こんな人ばっかりですと、まあ、中身はともかくとして、
はい、ね、
で花丸さんのお話を聞いて私も参加したいという方がおられると思うんですよ、
はい、
まあ、連絡先というかね、
はい、
ちょっと簡単にね、言ってもらえたらありがたいですね。
はい、わ、はい、かりました、NPO 法人、花パソは、京都市の伏見区、伏見区、総合庁舎、はい、新しい、はい、あの近くにあるんですね。
あ、そうですか、
はい、もしご興味のある方はお電話、いただけたらと思います。
あ、電話もわかりますかね、
はい、京都075なんですけども 612-6099 612-6099 でございます。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
はい、
まあ、最後にですね、認知症というのは本人にとってもで介護問題の観点からね、家族にとってもまた地域社会にとっても非常にね、大事な重大な問題です。まあ、その要望にあたってね、あらゆる観点、あらゆる分野からね、みんなで考えていかなきゃ社会的なね、問題だと、課題だと思うんですよね。まあ、今日はその問題にですね、一役買っておられる花パソさんの活動を紹介させていただきました。非常に楽しそうなお話で、もう、ね、今後の発展を期待しているのと、まあ、バンバさん今日 お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
京都医療福祉ラジオ NPO ボランティア団体団員の時間でした、次回をお楽しみに。